説教、神は心を知る、宍戸元雄牧師。
今日の説教の結論は、ルカ福音書16章の15節の言葉、ここの言葉に今日のポイントを合わせていきたいと思うんであります。そこにこう書いてありますね。そこでイエスは言われた。あなたたちは人に自分の正しさを見せびらかすが、神はあなたたちの心をご存知である。神は私たちの心をご存知である。これが今日の、説教の結論であります。ここにあなた方の、存在の根拠、人生の土台をこの言葉、すなわち神は私たちの心をご存知であると。このことに人生の土台をここに置けと、キリストは言われたんであります。この言葉がどのような状況で語られたのかということがその前のところに書いてありますね。ファリサイ派の人々がイエス様の語られた話の一部始終を聞いて、そしてイエスをこの嘲笑ったと書いてあります。でそしてそこでイエス様は、それに対する、答えというんでしょうか、嘲笑ったことに対してイエス様はこのようにこう語られた。すなわち神はあなた方の心をご存知なんだと、神は私たちの心をご存知なのだというふうに言われた。心の中をご存知なのだというふうに言われたのであります。このファリサイ派という言葉が紹介されているわけですけれども、その前のところに、金に執着するファリサイ派のというふうな言葉が記されております。これは金を愛するファリサイ派という訳もなされている聖書もあります。彼らがイエスを嘲笑った理由として、このイエス様が例え話をその前になさったわけでありますけれども、なぜこのファリサイ派の人たちがイエス様を嘲笑ったかと言いますと、ファリサイ派というのは自分たちはこの律法の正しい解釈者であるということを自認してた、そういう人たちだったんですね。つまりファリサイ派にとっては偽りであるとか、この間違ったことっていうのは、それがすごく嫌いなんですよ、ファリサイ派っていうのは。ですから聖書の解釈においても間違った解釈をしては、そういう人たちを嘲笑うということになります。でファリサイ派の人たちはイエス様が語った例え話の中にですね、これは先週読んだんですけれども、不正な管理人が登場しているんですね。不正な管理人っていうのは、この主人のお金をごまかしているような、そういう管理人だったんですね。そういう例えが出てきてるんですね。そしてさらにそれだけではなくて、その管理人が主人に借金している者たちの借金の額をですね、こう変えてくる、変えた、その話が出てたんですね、先週のところに。例えば1万円借りてたものを、じゃあだいたいもう8000円でいいよと、そんなふうな感じのですね、そういうことをした、ということなんですね。そして、そういうふうにこの借金 の, 返この額をですね、借りてる人を読んで、書き換えさせた。さらにこのその例え話はどういうことだったかというと、そういう悪いやり方をこの神様イエス様はですね、この抜け目のないやり方を褒めたという、そういう話をなさったんですね。 でその話全体の内容というのはですね、このまず 先週話したわけなんですけれども、最後のところにイエス様がまた言った結論が13節のところに出ていたんですけども、あなた方は神と富とに仕えることはできないというふうに言われた。とのお金に執着しているパリサイ人っていう、まあ、そういう人だったもんですから、このファリサイ派の人たちはこのイエス様が言ったことを気に食わない、だいたい不正なんていうことをやってるじゃないか、そういう人たちがですね、どこが抜け目のないやり方を褒めた、まあ、これはその話の全体の内容に関わっていることでありますけれども、まあ、今その全体の内容については先週話したのでここでは繰り返しませんけれども、すなわちそういうこの話の中に出てきた、まあ、例えですので、実際の話というよりもイエス様は例えを持って語ったわけですけど、その例えに出てきたその言葉が気に食わないということですよ。で、その最後の結論も気に食わない、まあ、このためにイエス、このファリサイ派の人たちはこのイエス様のことに対して反発をした。これがあのイエス様がですね、このイエスを嘲笑ったという、そういう理由になります。ファリサイ派の人たちというのはこのお金に執着してたっていうことなんですけど、ただそれはどういう理由であったかということなんですけれども、つまり当時の人たちの、またユダヤ教のその考え方によりますとですね、神様によって祝福されているから豊かなんだっていう考えがあったんですよ。だから逆に言うと、神様に祝福されてない人は貧しいんだっていう。で、現実にはですね、この貧しいから神様にこの愛されてないんだっていう、まあ、そういう逆転現象っていうんですかね、そういう結論のというようなことだったんですね。ですからそのファリサイ人たちもですね、私たちはですね、彼らの本心っていうのはここに金を愛する、この金に執着するっていう、そういう思いがあったんですけども、で表面的にはですね、いやこれはですね、聖書が言ってることで、神様は、神様に愛されているものは必ず豊かに恵んでくださるんだよ、守ってくださるんだよということも聖書にも確かに書いてあるところがあるんですよ、申命記には。ですからそういうことも確かなんですけれども、ここではですね、彼らは富は神の祝福を受けている印だ、そして律法を守る者だけに与えられる恵みなんだ、だから富んでるっていうことは悪いことじゃないんだっていうことだったんですよ。確かにそういう面もあるかと思うんですね。富そのものはこのいいも悪いも神様の祝福だ、確かにそうだね。例えばたくさんの月給をいただいた時にはありがとうございました、一生懸命働いてくれてくれたね、神様に守ってもらったねっていう、まあ、そういうことになります。ですから彼らは富に仕えることを良しとしていた、富は神からの報酬なんだというところだったもんですから、お金を与えられていることに対して何も悪気はなかったということなんです。まあ、そういうことがあったんですね。柳原忠夫という方の説明、いやこんなことも書いてましたね。パリサイ人はこの世を愛する欲深き者、イエスは財宝を天に蓄える者、まあ、実はこの前回はこの世の富にだけ固執してたらダメだよ、天に宝を積む者となりなさいという、まあ、そういう意味のことがですね、前回例えで話されたわけですよね。パリサイ人は固定した律法主義者、イエスは命の躍動した信仰者、パリサイ人から見てイエスは実際的でなく また常識的でなかった。逆にイエスから見てパリサイ人は欲深き偽善者、両者は全く肌合いをことにした。それゆえパリサイ人はイエスを嘲笑い、イエスを憎悪し、イエスに対して殺意を抱くに至ったのである。でこういうイエスはもう最後のところにはおいてはですね、あの憎きイエス、あいつを殺してしまえ、つまり自分たちのですねことをズバリズバリとこう言ってくるという面があったからなんですよね。でこれに対してイエス様は、この世の富は、富そのものは悪くないんだけれども、この世の富は神を忘れさせていく、そういう危険がある。ですからつまりお金が持ってれば、ある意味で何でも自由にできる、何でもこう手に入るという、そういう魅力はあるんですよね。ですからここでは、前回のところでは、神と富とに金つ一緒に使えることはできないっていうことは、どういうことかって、富っていうのは神様と同じような力を持ってくる、そういうものとこう受け止められやすいっていうことなんです。だからお金そのものは実は神様じゃないんですよ。だけど神様、これさえ持ってれば自分は安心だって言ったような、そういうものになりやすいものなんだということを言ってるわけですよね。お金そのものは別に悪くはない、何億円あってもどこかに寄付することもできる、どういうふうに使うかっていうのはその人の、自由な決断ですよね。任されてることだと思います。いくらあってもね、貧しい人たちにいろんな形において、施すこともできる、捧げることもできるという方法も、まあ、今世界中ではいろいろな形であると思うんですよね。でただその富っていうのは、ただ自分のことだけに使っていくとか、何かね、そういうようなことだけが行われていく、安い、神と同じようなもんだというふうに受け止められ、安くなっていくという面ですから、この世の富は本当の神様の存在を忘れさせていく危険があるんだと。だから天に宝を積むことを忘れない、忘れてはならないという、天に宝を積めと、この世を去るときに神の国に迎えられるように行動した不正な管理人を、まあ、褒めたのであったと、まあ、これ前回の話だったんですね。でこの世を愛する金に執着するパリサイ人は、この点でこのことをですね理解できなかったということで、でそこでイエス様は、このイエス様を嘲笑ったパリサイ人たちに対して、それさらにこう彼らの心をですね中に切り込んできた。神はあなた方の心の中を知っておられるというふうに言われた。神様は私たちの心を知るか、知ることのできる、そういうお方なんだ。今までも実はイエス様はすでにファリサイ派の人たちの心の中に何があるかということを、今までも実は語ってきたんですね。これがですね、例えばこの今日は16章のところ読んでますけれども、11章の39節にはこう書いておりました。ちょっと 2,3 ページ前のところですよね。イエスは言われた、実にあなたたちファリサイ派の人々は、杯や皿の外側をきれいにするが、自分の内側は強欲と悪意に満ちている。愚かな者たち、外側を作られた神は内側もお作りになったではないか。あなたたちは不幸だ。人目につかない墓のようなものである。その上を歩く人は気がつかない。まあ、同じようなことはですね、このマタイ福音書にもこの言われているんですね。記されています。で、マタイ福音書の方にはこんなことが書いてありますね。偽預言者を、偽りの預言者を警戒しなさい。彼らは羊の毛を身にまとって あなた方のところに来るが、その内側は強欲な狼である。茨からブドウが、アザミからイチジクが取れるだろうか。すべて良い木は良い実を結び、悪い木は悪い実を結ぶ。これマタイ福音書7章。またマタイ福音書23章にはですね、このルカ福音書の一番引用して一番最後のところに書いてあったお墓の問題がと言葉が出てまいります。あなたたちは白く塗った墓に似ている。白く塗った墓というのは、まあ、きれいに塗られている、そういう墓という意味なんですね。外側は美しく見えるが、内側はどうだ。死者の骨やあらゆる汚れで満ちている。つまりこの外側だけを我々はこう見やすいんですけれども、イエス様はこのようにですね、パリサイ人たちの心の中をこう見たそういうですねことを、こういう言葉で表現したわけでありますね。ここまで実は徹底的に人間の内側を見通すことのできるお方はいない。はっきりとですね、私も学生の時代ですね、この聖書を読んだんです。いやー、この言葉を読んだ時やっぱりショックですよね。自分の心の中をこう見透かされてるっていうんですか、お前の心の中には何があるんだ、本当は何なんだ、外側だけはきれいにね何とかしようとしてるやってるけれども、人間の行動とかね、しかしあなたの内面はどうなんだ、あなたの中には何があるんだ。このイエス様の言葉、我々のこの本質をえぐり出しているような、そういう言葉ではないかと思いますよね。そしてこれをですね、否定することはできないんですよ。だから外側は羊の衣を着て、内側は狼だって、よくこういうことも子供のね童話なんかにもですから用いられる、そういうことになっていくと思うんですよ。外側と内側のこの違いですよね。我々は皆さんの内側を見ることできないじゃないですか。人間は何考えてんだろうか、少し話せばある程度わかるけど、それでも本心というのは見えないですよ、わかんないですよ。しかしイエス様はそのことをはっきりと私たちにですね、パリサイ人よ、あなたの心の中はこうじゃないかということを語った、語り得た人だった。まさにこれが神の子イエス・キリストだと思われます。あなた方は外側が美しく塗られた墓のようだ、その外観に対して内側は死者の骨に満ちている、汚れに満ちている。あなた方は羊の衣を着た狼ではないか。良い木が良い実を結ぶのであって、悪い木が良い実を結ぶことはない。これどういうことか。我々は外側を一生懸命何とかしようとして思ってる、それは正しいことだ。しかしそのためには、あなた方の木そのものがどういう木であるかということを大事に考えなさいよ。そこから実が生まれてくるんだよ。茨からブドウが取れることはないだろう。本当にそうだ。茨は茨のままですよ。ブドウの実が取れることはない。アザミの花はアザミのままです。トゲのあるままです。そこからイチジクが取れることはない。本当に美味しいイチジク、美味しい果物を実らせたいと思うならば、あなた方は良い木となんなきゃならないんだということを言ってるわけですよ。だから我々は一生懸命ですね、この世の中にあっていい働きをしよう、いいこともしよう、そういうことは一生懸命だと思うんですよ。しかしそのためにはまず良い木となれと、 本当の木となれ。そしたら必ずそのブドウならブドウの実をなっていくだろう。イチジクならイチジクの実がそこになっていくだろう。そういうふうにイエス様は言われた。だから内面が大事なんだよっていうことを言ったわけですよね。どういう思いを自分の中に持ってるかによって行動が生まれてくる、その結果が生まれてくるんだろうということでありますね。ですから我々もこう人のこの私たちがですね、人間と人間との会話のなんかでも言葉にうまい言葉にねこう騙されちゃうっていうことがあるじゃないですか。だけど本当にその人が心から言ってんのかね、分かんないですよね。もう私なんかすぐに騙されちゃうやつタイプなんですよ。人信じちゃうんですよ。そうするとすぐにこう騙されちゃって、で教会にもいろんな方がこうおいでになるんですけども、大体ですね、お金を財布をですね落としてこれから京都まで帰んなきゃならないんだ、だから必ず返すから2000円貸してください、貸してくれるって言うんですよ。くれろって言わないんですよ、貸してくださいって言うんですよ。必ず返しますから。まあ大体もう何回かそういうことを経験してると分かるんですけども、まあ、それでもね、しょうがないから2000円と言わないで500円にしてくれと、こっちも値切ってですねそういうふうなことをやってるっていうのが現実なんですよ。だからもう大体皆さんもそういうことをいろんな形で社会の中で経験なさってると思うんですよ。ですからここではですね、そのようにあなた方の内側を、外側のに羊の衣をまとって、内面は強欲悪意という狼、それらを脱ぎ捨てよ、自分のそういうものを脱ぎ捨てよ、で悪い木を切り倒せ、そして良い木につながれて継ぎ木されていかねばならないんだということを言ってるわけです。そうすれば良い実を結ぶことができるようになるだろう。パリサイ人はこれをですね受け付けようとしなかったんですよ。まあ、先週この創立記念礼拝を我々は守ったんですけど、そこで、まあ、今泉先生が説教をなしてくださいました。そこでペテロの手紙2章の説教を我々は聞きました。その中で、キリスト者は悪意、偽り、偽善、妬み、悪行を皆捨て去って霊の父を死体求めよという御言葉の、まあ、説明をされました。でその中でこの捨て去ってという言葉の説明をなさいました。でその時、これは泥まみれの服を脱ぎ捨てることだと、そういう説明が皆さんも記憶があると思うんですよ。泥まみれの服を脱ぎ捨てることだ、これが捨て去ってという意味だ。私たちは泥まみれの服を着たままで新しくなることはできないのだ。本当にそうだ。泥まみれの服に代表される人間の内側にある悪意、偽り、偽善、妬み、貪欲、強欲、それらすべてを脱ぎ捨てることが洗礼であり、それらを捨て去ってキリストという新しい良いブドウの木に接ぎ木されていくこと、それがキリスト者である。このことを強く、まあ、私は印象深くこの説教から聞きました。絶えず古き人間の内側から出て湧き出てくるようなこの悪しき技を一週間ごとに脱ぎ捨てて、新しいキリストという義の衣を与えられてそれを着ていく。ローマ書13章14節にはですね、ただ何じら主イエスキリストを着よ、これは文語訳聖書ですけども、そういうふうに訳されておりました。文語訳は 着るというところをこの衣っていう字を書いてるんですよね。どういうことかっていうと、この我々のですね、汚れた泥まみれの服をですね、洗濯した、そういうことでは追いつかないっていうかですね、我々は確かに洗濯してるわけですけども、洗濯してきれいになれるようなものではないんだと。これは人間の内面のことを言ってるわけですよね。洗濯の話してんじゃないですよ。いくらどんなにですね、修行して少し自分の修行とかですね、いろいろこう努力してなれるもんじゃないって言ってるんですよ。それはみんな脱ぎ捨てなきゃなんないって言ってるんですよ。脱ぎ捨てて新しい衣を着ようと言ってるんですよ。着るっていうのは、このここでこの衣っていう字書いてますよね。真新しい衣が外から与えられて着せられていく、そういうようにキリストという義の衣を着なさいと、それを受け入れなす着なさいと、それが洗礼であり信仰生活であります。これ以外にないんですよ。どんなに我々はですね、自分の泥のものをですね洗濯したり、あるいは継ぎはぎだらけのものを着てただけではですね、新しくなることはできない。さらにキリストは言われた。その次の言葉が16節のところに書いてある。律法と預言者はヨハネの時までである。それ以来神の国の福音が告げ知らされ、誰もが力ずくでそれに入ろうとしている。力ずくでっていうのは、このまさにそういう大変強い言葉なんですけど、神の国に入ろうとする、そういう意思、あるいはそういう行動、そういう働き技、それがなければ神の国に入ることはできないと言ってるんですよ。ここでその律法と預言者はヨハネの時までであるということの意味は何かというと、律法と預言者っていうのは、実はこれは旧約聖書全体のことを指す言葉であります。つまりここでイエス様は、旧約の時代はバプテスマのヨハネの時までで終わり、神の国の福音が新しく告げ知らされているんだ。ですからイエス様はガリラで、時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信ぜよという言葉を持ってイエス様は伝道を始められたんです。つまりヨハネの時まではその律法と預言者の時代だったんです。しかしそれは時満ちて終わりを告げた、そして神の国の福音がここに、新しい新約の時代が到来した、神の国の福音が告げ知らされる、そういう時が来た。誰でもその恵みに入ろうと思うならば入ることができる、そういう恵みの時が、神の国の時が、神の国が来たんだ。イエス・キリストはその福音の成就者としてこの世に神から使わされてきたということを語った。神の国は今やイエス・キリストを通してあらゆる人々に開かれるものとなっていった。ルカ福音書8章にはですね、我々がすでに読んだところですけど、12年間長血を患った婦人が癒されたという話が書いてます。でもこの長血を患っている婦人っていうのは、人々の前にこう出ることができない、だからそういう人たちは病気の人たちですから、昔の旧約聖書の時代なんていうのは大変な差別の時代です。今から言うならばですね、いろんな病気が、種類がありますよね。ですけど、身体、いわば言うならば身体に障害のある人、もうここで言うならばですね、長血を患って婦人特有の病気だ、そういう人たちはもうそちらの脇の方に行ってくださいみたいな、そんなふうに言われてたってわけです。ですけども、このヨハネ福音書8章が伝えているのは、 そういう婦人が群衆の中に紛れ込んでイエス様の後ろからですね、このイエス様の裾に触れたという話が書いてあるんです。その時にこの婦人が癒されたということが書いてあるんです。そのような仕方で癒されたい一心から後ろからでもイエス様の衣であっても、その衣の裾にこの触った、触れた、救い主に触れた、どのような仕方であっても、そのような仕方でこの婦人はイエス様に出会ったと、触れたっていう。ここにこの多分ここに力ずくでそこに入ろうとしてるっていうか、まあ、力ずくでっていうのはすごく暴力的なっていうような意味もあるんですけども、多分この12年間この病を患っていた婦人にとってはですよね、そっと触ったけれども、それはどんなに勇気のいることであったか、人々からですね、お前なんかあっちに出ろと言われるような、そういう存在だったんですよ。ですからこの婦人にとってはやっぱりある意味で自分の力の限りを持ってイエス様の衣の裾に触れた、力は弱いように見えるけれども、ここで力を持って力を尽くしてイエス様に触れたという、そのことですよね。そういう仕方で神の国がここに到来している、到来した、こういう人もまた神の国の中の福音に触れることができたっていう、それが新しい時代なんだって言ってるわけですよ。ルカ福音書の15章のところ、これまだ読んでませんけど、それで読んだろう、ごめんなさい。15章のところではですね、最初のところでこういう言葉が書いてあるんですね。徴税人や罪人と呼ばれる人たちがイエス様の周りに来てたっていう。この徴税人とか罪人と呼ばれるような人たち、追いやられて軽蔑されていた人々がイエス・キリストの周りに集まっていた。そしてイエス様の話を、この神の国の話を聞いた。そこでどんな話がなされたかというと、見失われた羊のたとえ、見失った銀貨のたとえ、放蕩息子の帰還の話、たとえ、そういう話を、例え話を聞いて、それは例え話っていうのは結局それは私のことを言ってもらってるんだっていうことですよね。見失われていた存在、神、この世から見失われている存在、皆さんどうですか？健康で会社に勤めて仕事をしてればちゃんとしたポストがあるでしょう。しかし世の中の我々はですね、そういう人たちだけではないですよ。この世の先ほどの12年間病気だったの人、病気だったら仕事もできない、ただまあわずか細々とですね援助を受けて生きてる、それはですね本当に神の国から遠いような存在じゃないですか。しかしキリストの福音は、キリストはそういう人たちをも神の国にちゃんと、あなたもここに居場所を持っているよ、神様はあなたを見放していないということを例え話を持って語ったわけですよね。ですから例え話っていうのはこの聞く人の決断とか聞く人の行動とか聞く人のそれからの生き方というものをこの投げかけてるわけですよ。それは例え話です。だからイエス様の話を聞いても、そうかななんて思ってる人もいると思います。だけど本当にそれが、これが神からの、神の国の招きの言葉なんだというふうに受け止めた人は、この12年間の婦人のように、あるいは放蕩息子のように、失われた銀貨のように、失われた羊のように、一匹の羊のように、 あ、それは私のことだというふうに受け止めた人が神の国の恵みの中に入ることができるということです。パリサイ人は常識的な道徳的なを守ることはできても、神の国に至らせるそういう命を与えることはパリサイ人にはできなかった。パリサイ人は自分たちが正しいこと、自分たちは正しいもんだ、そういう生き方をしてた。しかし先ほどイエス様が言ったように、その内面は強欲な狼だというふうにイエス様は指摘された。神の国に入るということはイエス・キリストによってのみ私たちはこの神の国の、神のご支配の中に、福音の中に入ることができるということでありますね。ヨハネ福音書にはこういう言葉があります。律法はモーセを通して与えられたが、恵みと真理はイエス・キリストを通して現れたからである。いまだかつて神を見た者はいない、父の懐にいる独り子である神、この方が神を示されたのである。これは大変なこと言ってますよ。つまりイエス、神様を我々は見ることはできないって言ってるわけですよ。しかしイエス、神を見た者はいないけれども、神の懐にいる独り子である神、この方、これがキリストのことですよね。この方が神を示されたのである。で、我々にとってはですから、キリストが我々が 見ることのできる、知ることのできる、触ることのできる、触れることのできる、そういう神なんだ、この方が神なんだ。ですからイエスはキリストです。キリストっていうのは救い主っていう意味ですけども、イエスは神の子ですと、そういうことになります。そういう告白をが、これが信仰ということなんです。礼拝っていうのは、イエス様、あなたは誠に神の子です、あなたは神です、私たちに救いを与えてくださる、私たちに神の恵みと真理を私たちに明らかにしてくださる神ですと、そういう告白、それがこの私たちの礼拝であります、ね、そして私たちはこの礼拝を通してそういう恵みに毎週預かっていくことであります。私たちの心を知り、私たちの内面を知り、私たちの心を新しく創造してくださる神、贖いの神、イエス・キリストがこの世に来てくださったんだっていう、新しく私たちを作り変えてくださる。私たちはみんなそれぞれ何年何月に生まれたっていう肉体的な意味で生まれたわけですよ。しかしその第一の創造だけ、生まれたというだけじゃなくて、ここに罪の姿が許され、そして罪の新しくされてですね、新しい衣を与えられて、新しく生まれるということ、これが洗礼なんですよ。イエス・キリストは私たちを再創造してくださる神、私たちの罪をあがなってくださるあがないの神、これが十字架の出来事ですよね。箴言の先ほどの言葉、16章2節には、人間の道は自分の目には清く見える。みんなそうですよね。何も自分は間違ってない、ちょっとぐらい悪いこともするかもあるしないけども、そんな間違ってないと思ってる。だけどもですね、主はその精神を調べられる。先ほどイエス様は心の中を見られる。私はここでショック受けましたね。ああ、これがやっぱり本当の姿なんじゃないか、これやっぱり認めることが大事なんじゃないか。パリサイ人は認めなかったんですよ。 そうじゃなくて、やっぱりこれを本当に認めて、新しく生きる道、新しくされていく道、それが信仰の道だ。主はその精神を調べられる。詩編139編にはこう書いてありますよ。神よ、私を極め、私の心を知ってください。私を試し、悩みを知ってください。ご覧ください、私のうちに迷いの道があるかどうかを。ご覧ください、どうか私を常しえの道に導いてください。常しえっていうのは、それは永遠の道、救いの道、命の道、滅びの道ではなくて救いの道、神への道に、神の道に導いてください。ここもですね、私をご覧ください、私の心の内を知ってください。やっぱり我々は人に言えない悩みがあるんじゃないですか。人にはとてもこんなことを恥ずかしくて言えないとか。しかし神が我々の悩みを、苦しみを、痛みを知ってくださる。これ神だけですよ、言えば。知ってくださるのは、本当に理解してくれるのは、そしてそこからの贖いの道を備えてくださるのも神だけであります。ですからこのエペソ書4章にはですね、滅びゆく古き人を脱ぎ捨て、心の深みまで新たにされて、真の義と聖徒を備えた神にかたどって作られた新しき人、これがキリストのことですよね、を着るべきである。今言ったようなことの繰り返しになりますけども、表現がちょっと違ってますよね。エペソ人への手紙では、これは口語訳聖書ですけども、滅びゆく古き人を脱ぎ捨てなさい、そして心の深みまで新たにされて、そして真の義と聖徒を備えた神にかたどって作られた新しき人、これがキリストですよね。神の形として来られたキリストにつながるものとなりなさい。先ほどローマ書13章ね、書いてあった、ただ何時ら主イエスキリストを着よと書いてあった、衣のように着よ。そのようにして我々はそのキリストの恵みに満たされていくんだということであります。まあ、そういう意味で、今日の礼拝ですよね、私たちはこのようにしてキリストを受け入れて、キリストを信じて、それでキリストにつながって、そして新しいこの精神を与えられて、また今週もですね、歩んでいきたいと思うのであります。神の恵みと憐れみに我々はですから今日満たされて、これを信じて、新しくされて、今週も歩み続けていきたいと思うのであります。お祈りいたします。